キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのは今度の土曜日11月15日から公開されます、神の月です。さあこの作品は女性を中心に大きな人気を誇っています直木賞作家角田光代のベストセラー小説を映画化したものですね。2011年に公開されました角田光代原作の8日目のセミは、日本アカデミー賞をはじめ多数の映画賞を受賞しました。主演の井上真央もこの年の主演女優賞を独占しましたね。そんな注目の作家が銀行の巨額横領事件を描いたベストセラー小説がこの神の月です。主人公一体誰が演じるのかと、これ映画の制作が決定する前から話題になっておりました。でここ数年舞台を中心に活動していました宮沢りえが7年ぶりの映画主演を務めております。もちろん話題作なりましたけれどもね。宮沢りえと言いますと僕なんか同世代ですから、こう女性としては非常にこうシンボリックなね、やっぱり存在ですよね。男性からこう見てね、女性から見てもひょっとしたらそうかもしれませんけれどもね。若い時のこう元気なイメージからね、いろいろこうあって、こうちょっとこう大人の女性になってね、で舞台中心にやってて、こう女優として実力をめきめきこうつけていっていたというような、そんな状況じゃないかなと思いますけどもね。何やったってこうなんかこう上品なイメージ、なんかそんなのがちょっとありますよね。そんな宮沢りえが主演をしているのがこの神の月なんですけれども、舞台はバブル崩壊直後の1994年、夫と二人暮らしの主婦梅沢里香は銀行の契約社員として外回りの仕事をしていました。ある日顧客の平林の家で孫の大学生浩太と出会った彼女は逢瀬を重ねるようになるんですね。浩太と過ごすうちふとしたことから顧客の金に手をつけてしまう理科、最初は1万円だったんですが、次第にその金額は大きなものになり、ついには後戻りできなくなってしまいます。さあ果たしてこの理科の不正は暴かれてしまうのか、映画は思わぬ展開を見せていきますよ。この主役の、理科を演じる宮沢りえ、平凡な主婦が、大胆な横領犯へと落ちていく様、実に巧みに演じていますね。社会的にはもう決して許されない犯罪に手を染める主人公なんですが、不思議とねご主人公が嫌じゃないというか嫌いにならないんですね。不思議ですけれどもね、映画の観客はこう次第にこの理科に感情移入していって、ああこれいつ不正がバレるのかな、いや今日かな明日かな、またどうやってバレるんだろうなんていうね、彼女と一緒にドキドキするような、そんな仕掛けになってるんですね。でこれは映画ならではの不思議な感覚じゃないですかね。先日行われました第27回東京国際映画祭では、最優秀女優賞を受賞しています。多分これからね年末年始かけて発表されるこう今年の各種映画賞では主演女優賞を独占するんじゃないかなと思われる、そんな演技を見せてくれていますよ。でこのね周りの共演陣も非常に強力なメンバーなんですね。主人公の横領のきっかけとなってしまうこの大学生浩太役なんですけれども、このところ活躍目覚ましい、若手実力派の池松壮亮、またこの理科の同僚を演じる元 AKB48 の大島優子と、そして小林さとみにも注目ですね。この二人の役どころ、実は映画オリジナルの設定でして、原作には登場してこない登場人物なんですね。特に小林さとみが演じるベテランの銀行員住より子のキャラが強烈ですね。いわゆるこうおつぼね様みたいな感じなんですけどもね、髪型もいつもの小林さとみとは全く違ってましてね、なんか笑顔のイメージがありますけど笑いません、一切笑いません小林さとみね、いいですね。で笑顔のイメージのね、そのいつもの小林さとみとはこう真逆の役どころのキャスティングになってるんですね。これもですから、助演女優賞間違いなしなんじゃないかなというね、そういう演技ですので、注目してご覧いただきたいと思いますね。 でこの映画こうキャスティングがどの役も本当に素晴らしいんですけれども、こううまいことね、いつものイメージとは全く違った俳優の表情を見られるというのがね、この映画の素晴らしいポイントですね。キャスティング本当すごいです、素晴らしいです。ギャップが見事にねいい感じで出てるんですね。で監督は去年日本アカデミー賞の最優秀作品賞に輝きました霧島部活やめるってよの吉田大八監督ですね。霧島部活やめるってよでもそうだったんですが、あるこうコミュニティの複雑な人間関係によって生じるこうドラマをこう綿密に描くのが得意と言われている吉田監督、まあその吉田監督にとって銀行というのはまあうってつけの題材だったような気がしますね。まあ、誰もがもちろん知ってるのに、ただその中でどんなことが起きているのか、どんな風に仕事が流れていってるのか、まあ、多くがこうよくわからないと言いますか、まあ、秘密になっている場所、それが銀行、まさにぴったりの題材だったんじゃないかなと思いますね。でなんといってもこの原作小説をこのキャストと監督で制作をした、まあ、プロデューサーチームが素晴らしいですね。これ映画の配給は松竹なんですけども、まあ、松竹映画と言いますと70年代に砂の器をはじめとした、まあ、松本清張原作の映画化で一時代を築いた映画会社ですね。まあ、懐かしいと思う方もいっぱいいると思いますが、いわゆるこう大人向けの大人のサスペンスといえば松竹という時代があったくらいですから、まあ、ここ数年は時代劇とか、まあ、ファミリー作品がまあ中心だった松竹なんですが、まあ、今年は白雪姫殺人事件というスマッシュヒットも見ましたし、続けてこの紙の月もヒットとなれば大人のサスペンス映画のブーム、これ再び起きるんじゃないですかね。まあ、そうなると映画ファンとしては嬉しいですよね。これ映画じゃないと描けないこう一歩も二歩も踏み込んだ深い部分まで今回やっぱり描いてありますから、そういった楽しみはやっぱりスクリーンからじゃないとなかなかね伝わってこないところもあるかなと思いますね。どの役者さんも非常にこう普段思ってる、これ宮沢りえも含めてね、我々が思ってるイメージとはこうちょっとこう違う配役になってる、でその演技を見せてくれてるっていうのが非常にこう面白いんですけれども、で映画の中でね大学生とこう、まあ、大勢を重ねって言いましたけど、まあ、いわゆるこう不倫状態みたいなことになっていくんですが、まあ、いわゆるそのね偽物のこの世界が自分でこう作り上げていくわけですよ、横領しながらね。そこの世界の中で、こう自分の本当の自分にこう気づくみたいなね、偽物があるからこそ本物、本来のものが見えてくるみたいな、なんかこうそんな風な彼女のこう心境の変化みたいなのがひょっとするとあったのかなという感じがしますけどもね、まあ、そういったところをなんとなくね、うまく表現していますので、ぜひ劇場でねご覧いただきたいと思います。まあ、現実の世界でも時々明るみに出ますこうしたこう横領事件ですけれども、まあ、こういった犯罪に手を染めてしまう女性の姿、こう緊張感たっぷりに、そしてある意味痛快に描いた作品ですよ。エンディングも面白いです。今日紹介した映画紙の月は東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で今週土曜日11月15日から公開されます。それではこの映画紙の月の主題歌をお送りしましょう。1960年代の名曲なんですが、まあ、2014年のこの映画の雰囲気に不思議とぴったりくるんですね。映画のエンディング見事に締めくくっていますよ。お届けしましょう。ベルベットアンダーグラウンド&ニコでファムファタール。